柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しい祝いに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、1月もいよいよ最終週でございます。
早いです。
はい、今夜のワインをご紹介お願いいたします。
はい、本日ご用意したワインは、丹波ワイン、京都丹波ピノノワール2020です。
はあ、京丹波ですね。はい、京都の一番北部ですね。
ピノノワールなんですね。はい、ちょっと入れてみたいと思います。
ああ、ピノらしい、ちょっとね、
う
ん、
そうですね、
フレッシュな感じ、
ピノノワールらしい色ですね。淡い色です。
淡い赤で、はい、では乾杯。乾杯。うん、香りは爽やかな感じ。
うん、
あ、結構複雑な味がしますね。
うん、うん、なんか意外と厚みがあります。
ありますね、
はい。このワインはあの京都丹波のですね、うん、圃場で栽培した樹齢35年以上の古木のピノノワールを、まあ、一房ずつ手摘みして木だるで19ヶ月熟成したということらしいです。
これもなんか先週に引き続いてですけど、
はい、
ちょっとすごくないですか。
そうですね、果実感といい、うん、果実味といい、タルコといい、
うん、
もう全てバランスいい。
バランスもいいですよね、うん、
でもこれ結構ね、生産本数少ないんですね。
あ、なかなか手に入らないんだ。
ですね、全部で限定醸造1800本って書いてます。
うーん、あ、ナンバー入ってますね。
シリアルナンバーです。1073番。
これすごいですね。
あの、今まで丹波のピノノワール何回か飲んだことあるんですけど、
はい、
この2020年いいです、すごく
いいですね。はい、これすごいバランスいいですね。
うん、
いや、これ美味しいですよ、本当に。
美味しい。
うん、
さあ、宇都さん、今日も持ってきましたよ、缶つまシリーズ。
はい、缶つま、いつもの缶つま。今日は鶏ハラミですか。
鶏ハラミの直火焼きということで、
うん、
ご用意しました。いきます。
なんかね、最近ここで食べる缶つまが楽しみになってきましたね。
あの、ちょっと日夜いろんな発見をしようと思っていろんな缶つま買ってますので、いいの見つけたら持ってきます。
わかりました、私も今度から探しておきます。
はい、
いいのありましたよということで。
はい、じゃあどうぞ。
では、もう毎度のことながらお先に箸をつけさせていただきます。失礼いたします。はい、監督どうぞ。
まあ、ピノノワールというとやっぱり鶏肉とかね、カモ、まあ、なかなかカモ缶詰ないです
から。ああ、そうか、カモにも合いますか。
はい、
うんうん
うん、
缶詰のこれは、うん、ちょっと柔らかくてちょっと塩味が強いかな。
うん、
まあでもピノに合いそうな感じでしますけど、いってみます。
うん、
うん、
この塩味もワインと合わせると心地いいかなと思うんですよね。
なんかこのワインが結構しっかりしてるので、
はい、
なんかあのそこら辺のおつまみじゃ全然負けない気がしません。
うん、確かに牛肉とか豚肉とかを少しこう、はい、まあ果実を使ったソースなんかで、
うん、
まあ、作ったりする料理なんかにもいいかもしれませんね。
はい、先々週あのちょっとあの誰何の時でしたかね、白だったかな、あの、チーズが2つ入ったサワークリーム系のやつ食べたんですか。あんなのでもなんか合いそうですけどね。
そうですね、
うん、美味しいです。
はい、まあ、美味しいとなるとすぐ飲みすぎてしまいますので飲みすぎないうちに今夜も参りましょう。
すいません。
柿崎雄二の宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。 もう本当にね、はい、なんか飲みに来てるのかちゃんと収録に来てるのか仕事に来てるのかわからないぐらいいつも楽しいんですけど、
もうあのリスナーの皆さんもう宇都さんも一杯空いてますからね、このわずかの間に。
いや今年はちゃんとやろうと思ってるんです。今年はちゃんとやろうと思ってるんです。でですね、はい、今日はですね、ええ、ちょっとこうゆうじさんとこう人生を振り返るような話をしてみたいんですけど、私去年50歳にようやくなったんですよ、
はい、
ようやくあの監督にまた追いついてきて50代に一緒に乗せていただいたんですけど、はい、なんかちょうどこう人生の節目じゃないですか、はい、そうするとなんか自分 の, あの来た道をこう振り返りながら、あの時の自分に今会えたらどんな感じがするかなとかって思ったりするんですね。
うん、
で、まあ、仮にですけど監督過去に戻れるとしたら、あるいは未来に行けるとしたらって考えたら、なんかこうその時の自分に、なんかこう今の自分として伝えたい何かってありますか？
そうですね、まず未来は見たくないですね。やっぱり自分でこう切り開いていきたいんで、未来を見たいっていう思いは全くないです。
おー、
は
い、なるほど、面白い。
まあ例えば未来の世の中がどうなってるかとか見たいですけど、決して自分の未来は自分で開いていくものだと思うので、
なるほど、
見たくはないですね。
なるほど、なるほど。
で過去はどうかというとですね、うん、やっぱりこれはまあ自分特殊な生い立ちなんでやむを得ないのかもしれないですけど、やっぱり見たこともない母親に会ってみたいですね。まあ、生まれてすぐなんですけど、生まれてすぐじゃちょっと感覚物思いないかもしれないですけど、でもやっぱり会いたいですね。
ああ、そっか、うん、なるほど。あのなんかすごくあの僕その後喋りにくくなっちゃう。いやでも いいですね、うん、それね、確かにね、はい、でも監督今未来の自分には会えないって言いましたけど、未来の自分にメッセージは残せますからね。今からなんかこう書いておいて ね、うん、何年後かの自分が開けれるようにっつって、うん、あのそれはもう自分でもできるわけじゃないですか、はい、で過去の自分にアクセスすることはできないんで、はい、僕はやっぱ今帰れるとしたらですね、それこそあの先々週あの、はい、あの成人の日で元服の話をしましたけど、はい、15歳の時に自分に会ってみたいですね、はい、
それはまたなんでですか？
いやお前もうちょっと勉強しろって言いたいですね。今のうちにやっとけっていう話と、うん、あとなんかそうですね、あの直接 でも会いたくないですね、
うん、
なんかこう監督が自分の未来を見たくないと思ったのと同じように、15歳の時の自分が僕を見たくないんじゃないかなと思って、
あ
想像あのまあいい想像悪い想像いろいろあるかもしれないけど、僕を見てあそういう風になっちゃうんだってっていうふうにはあの見た目も含めて思ってほしくないから、でもだからなんかこう陰ながら後ろ向くないよ、うん、見えないような感じのところからいろいろ、
まあでも何ていうんですかね、やっぱり自分も56になりまして、もう少しでこう還暦が見えてくるといろいろこう振り返って考えるんですけど、
はい、
なんかこう過去にいろいろ20代30代その時どう考えた自分っていうのを思い直すと、
はい、
ものすごくこうまあ、なんていうんですかね、もう開放的に何でもやってやるみたいな思いもあれば、
アグレッシブに、う
ん、どっかで現実を見てる自分も当時あった気がするんですよね、
はいはい、
ですからそういった面では比較的その狭間の、まあ、なかなかないまっすぐな道を来たような気もするんですよ、
うんうん、
振り返ればですよ、
はい
はい、当時歩いてる時はもう
がむしゃらでね、
なんだこのジャングルはと思いながら歩いてきましたけど、
はい、
うん、まあでもあの勘というのがあるように、自分はなんとなく向こうに未来の明るい光がありそうだっていう方向に向いて常に全力で来たつもりですから、
なんかだからね、過去の自分にもね言ってあげたいんですよね、あの50歳の未来から来たけど、
はい、
50歳の将来も全然いい将来だよ、心配しなくていいよって言ってあげたし、はい、自分自身がやっぱそう思ってましたね。どうしてもなんかこう年を取ることに対してネガティブに考える方多いと思うんですけど、はい、僕の場合は20歳の時よりも30代の方が楽しかったし、うん、30代の時よりも40代の方が充実してたし、やっぱりこう50代になってきっともっとすごく楽しいことが待ってんだろうなって思いながら、年を取るって楽しいなって思ってやってるんですよね、はい、うん、
うん、あのよくいろんな仕事をしてて成功して、
はい、
でもなんか全部投げ打って他の世界行っちゃうとか、
はいはい、
海外一人で行っちゃうとか、はい、そういう人いるじゃないですか、
はいはい、
まあ、芸能界で見ますけど、
うん、
なんか最近ああいう気持ちが分かるんですなんかこう
分かるんだ
もういろんなものがこっち重すぎてですね
なるほどなるほど、
まあ自分の中でこの重りっていうのはなければもっと自由に羽ばたいていけるっていう面と、
はい、
こういう重いものを背負っていくことが、まあ、自分の一つの楽しみなのかなと。
まあそれもありますよね、
うん、確かに2つの重いはありますよね、
うんうん、
だけどやっぱり片方の重いの人はもうバーッと羽ばたいていっちゃうんでしょうね、
うん、なるほどね、はい、なんかね年が変わってもう1ヶ月あっという間だったなっていうこの婚姻屋の今年の中でね、なんかそんなことをね考えてしまいました。
はい、
はい、なんかねでも一日一日をね大切にしたいですね、はい、やっぱりね今年もね。
そうですね、まあ、あっという間の世の中こう早い時代ですから感じますけど、はい、みんなで毎日毎日一生懸命生きていきましょう
今この瞬間を生きるということでね、
はい
はい
はい、ありがとうございました。では次に参りましょう。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ここからは私のおすすめ映画を紹介してまいりたいと思います。今日セレクトした映画は戦国自衛隊1549です。
はい、前回ね、はい、前作もご紹介をかなり前かな、去年かな、
ね、戦国自衛隊ですね、千葉真一さん主演の、
はいはい、していただきましたけど、はい、その、まあ続編ではないんですよね、これは全く別なんですよね。
続編ではないんですが、続編のような要素もあったり、
うん、あ、そうなんですか。
まあ、原作の半村亮さんの書かれた小説っていうのは、
うん、
かなりスケールの大きい話なんですけど、まあ、映画戦国時代はかなりその小さくまとめて、
はい、
で今回はその原作というもの自体は福井春敏さんが書かれて、
はい、
映画化ということなんですけど、まあ、やっぱり全く新しいタッチで描いてる作品なんではないのかなというふうに思いますね、う
ん、あとはですもんね、前作は、うん、以前この番組でもお話ししていただいたように、まあ、自衛隊の協力が全然得られない時代だったので、
そうですね、
全部自分たちで準備したけど、これ結構協力してるんですよね。
はい、自分が見た限りでも自衛隊の装備かなり出てますし、エンドクレジットロール見ましても、
はい、
確か富士学校ですね、富士地区の駐屯所の名前とか出てたと思いますし、
そうそう、なんか演習場もちゃんと使わせてもらってるし、はいはい、から90戦車とか、
はい、
それからヒューイコブラとか、
はい、
結構出てきてますもんね。
まあ、決してやっぱり自衛隊の協力なしではできなかったというスケール感を持ってると思います。
うん、
はい、でこの映画ですね、かつての戦国自衛と大きく異なるのは、
うん、
まあ、ある自衛官、元自衛官ですね、この場合は江口洋介さん扮する元自衛官と、
うん、
現役自衛官の鈴木京香さん、
うん、
まあ、ある使命を帯びてタイムスリップするんですが、
はい、
その理由がなんとですね、過去にタイムスリップをしてしまった自衛官たちを救出に行くという話なんですね。
そうなんですよね。
そうなんです。だからそこはちょっと第一作目とちょっと、
うんうんうん、
なんとなく引きずってる部分もあるんですが、うん、でなんとですね、まあネタバレを恐れず言いますと、
うん、
かつてのその江口洋介さん扮する元自衛官の上官あるいは同僚だった人たちがタイムスリップをして戦国時代にですね、460年前の、うん、なんとですね、そのままそこで活躍してるという設定なんですよ。
そうなんですよね、
はい、
何でしたっけ、天正隊、天空隊なんか、はい、
ね、そうです、天空隊、
ね、天空隊だ、
はい、今でヘリで空飛んだりします、
ね、飛んできたからね、はい、で確かその時の先にタイムリープした一番トップが的場浩司さんかなんかじゃないですか、
加賀武さんと的場浩司さん同時ですね。
あ、同時に、
同時ですね。
で織田信長になっちゃってるんですよね。
いつの間にか加賀武さんが織田信長なんですよ。
なってるんですよね。
まあおそらくタイムスリップした自衛官たちが、まあ、戦国時代ではかなりかけ離れた技術を持ってますんで、
はい、
瞬く間に織田信長を抹殺してその織田信長 の
乗っ取っちゃってるんですよね。
まあ、なりきったということなんですね。で斎藤道三を
従えて、
というお話なんですが、
うん、
またちょっとひねったところでは、織田方の斎、
うん、
藤家の家臣で、
うん、
ある侍が逆に現代に来てしまうんですね。
そっちも描かれてるんでしたっけ、
はい、北村一輝さんが演じてるんですけど、その時の侍が同じ場所でタイムスリップして今度はいわゆる
現代
富士の演習場にこう 甲冑着た侍が一人倒れてるっていうそういう設定なんです
。一人だけ、
はい、でその彼とこれからタイムスリップせんとする江口洋介さんとの、まあ、友情らしきものも芽生えて、二人一緒にタイムスリップ過去の世界に戻って歴史を修正しようとするわけです、
ね、はいはい、
ところがですね、その直前にこう裏切るわけですよね、
うん、
それはまあ戦国時代らしいといえばらしいんですが、
なるほど、
まあ、そうこうしていろいろと進んでいくところなんですけど、
うん、
まああの何て言うんですか、こういうタイムスリップものってただ単に楽しいですよね。
あの多いですよ最近、はい、あの漫画でもタイムリープもの、はい、ね、はい、東京リベンジャーなんかもそうですし、
ああそうですね、
うん、
最近話題の時代劇の「サムライタイムトリッパー」でしたっけ、
うんうん、
それなんかもそうですし、
うん、
あのまあタイムスリープものって2つの見方があると思うんですけど、
はい、
まあ、脚本家とかが何かそこに逃げられるんですよね。
は
んはんはん、タイムスリップって結構奇想天外なんで、結構どんな展開でも持っていけるんで、
はい、まあ、
そこにこういけるという利点と、もう一つ言うとやっぱりこう束縛がなく無限な世界観があるんで、
うんうんうん、
まあ、結構面白いあらすじが書けるんじゃないのかなっていう2つの点を考えられますね、
うん、
でもこれはちょっとワクワクしてみましたよ。安土城が出てくるんですけど、
うん、
それもおそらく信長を抹殺するんですが、史実に忠実に安土城を作るんですね、おそらく。
あ、なんかこれすごいなんかお金使ってるらしいですよね。
かかってると思います。
なんか黒沢映画以来のすごいセットを作ったみたいなのも出てきてましたけど、
はいはいはい、
で実際に、まあ、自衛隊の演習場も借りてやったりしてますし、
はい、
で結構 CG も使ってるみたいですね、この映画。
そうですね、
うん、だから制作費もこれ角川映画ですもんね。
そうです、
相当使ってるんでしょう、これは。
相当使ってる映画だと思います、
ね、
はい、ではここで1曲お送りしましょう。戦国自衛隊1号49の主題歌フルオブハーモニーで涙の数だけです。
なんかこのね、
はい、
タイムリープものはすごく先ほども言ったように映画としても僕は大好きで、
はい、
前にも自分でもバックトゥーザフューチャ
ー、
ご紹介しましたけども、
はい、
確かにその通りなんですよね。完全なフィクションなんでいくらでも話が広げられるから、はい、監督がどれぐらい監督というのはね、その映画の監督がどれぐらいこのストーリーを広げようとしたのかなっていうのも楽しみですし、どういう風なのが出てくるかっていうのが想像ができない面白さもすごくあったりして、
うん
うん、この映画で言うとなんか一番好きだったシーンとかってあるんですか？
好きというわけではないんですけど、やっぱりその現代の陸上自衛隊という最新の装備を持った組織が戦国時代に行ったらどうするのかっていう描き方は楽しみでした、うん、どんな風にするのかなと、
はい、
まあ、現実とかなり違うんでしょうけど、まあ、そこにこうロマンを感じますよね。はい、
僕は監督と同じようにこの作品が大好きなんですけど、
はい、
初めて見た時に思ったのは江口洋介さん、まあ、どっちかっていうとかっこいいタイプの、
はいはい、
リアルな自衛官であんまいなそうな雰囲気の人じゃないですか、
はい、
で江口洋介さんが演じるあれって自衛官ってどんなんだろうと思ったら意外と良くて、うん、かっこいいじゃん江口洋介みたいな、はい江口洋介さんと鈴木京香さんのこの中タイプ良かったですね。
まあこれタイトル戦国自衛隊ついてます、まあ、1号4級もありますけど、はい、まあ、自分は決してこれを自衛隊の映画と思ってなくてですね、
はい、
まあ、タイムスリップ映画の一つ、
あ、まあ
まあねまあ、あるいは
SF ですね、
ジャンルとしては、はい、SF とか
SF ですね、
SF 時代劇みたいな
感じなん
で、
うん、
逆にこれを見てリアルな自衛隊の映画撮りたいなと思ったんですよね。
うん、はい、なるほど、
はい、あらゆる面でですね、
うんうん、
まあ、そういった面ではちょっと自分の中では
そうです、ね、
かなり、うん、自分の映画を作るという面でエポックメイキング的な作品でした。
あ、だいぶ、まあ、感化っていうかね、自分、
はい、影響を受けました、ね、
影響を受けて、
はい、
まあ、でもそういう意味で言えばこの1549よりも初代の戦国自衛隊の方がなんか協力はされてないですけど、はい、よっぽどなんか自衛隊っぽいですよね、泥臭さがなんか、うん、
ただまあそれを見た時は自分中学生ぐらいだったんで、さすがにそういう思いはなくて、こう普通にあのおわ千葉真一かっこいいみたいなそんな見方してましたんでね。
なるほど。
まあその見た時の年でこうやっぱり印象って違うなと思いますね。
変わるのかなと。はい、うん。まあ思い出の映画の一つということで。
そうですね。
はい、
はい。本日は戦国自衛隊1549をピックアップさせていただきました。柿崎裕二と宇都隆の侍トーク、そろそろお別れの時間です。丹波ワイン丹波ピノノワール2020いかがでしたでしょうか。
もうないっ
す本当だ本当だ、早いですね。
いやいや、もうあの語りながらガンガン飲んでたらなくなっちゃいましたけど、本当バランスのいいワインですね。
でもあの厚みがあっていいですね。
あの全体的にバランスもすごく良かったし、うん、あのピノってやっぱり美味しいですね。
あの日本のピノノワールの中ではかなりこう異質な厚みがある
ですね、
と思うんですが、ちょっと自分個人的な好みとしてもうちょっと樽が弱い方がいいかなと思います。
ああ、なるほど。
はい、
うん、樽皮でも結構これはしっかりしてます。
はい、強いと思います、うん、はい、
樽が好きな私にはバッチリでした
そうですね、時間が経ってこの樽がこう角が取れてくればいいかもしれません。
うん、
丹波ワインはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。笑いへの質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。